新約聖書のガラテヤの手紙5章22節と23節に御霊の実は、聖霊様が結んでくださる実について書かれています。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。最後の2つですね、柔和、自制ですとあります。今朝開いております箴言、15節と16節にこのことが出てきます。最初の15節のところには柔和という言葉も見えます、ね、柔らかな舌、柔らかいという文字が出ていますね。それから、忍耐強く解けば、まあ、忍耐、耐え忍ぶという言葉が出てきます。耐えるっていうことは、これは自分の心を収めることができる、自制ということにつながってきます。それから16節には蜜を見つけた、まあ蜂蜜は甘くて美味しいですが、食べ過ぎて吐き出すことがないようにと書かれています。甘いもの皆さん好きですか、ね、ついつい食べ過ぎてしまう。で、これは、まあ、節制できるってことね。まあ、これも自制ということです。自分の心をコントロールできるかどうかっていうことですね。自制、自分の心を収める、これがどんなに大切なことであり、どんなに力あることなのかっていうことを今朝は考えてみたいと思います。私たちは、まあ、肉体、体も鍛えることは大切ですが、心も大切です。そして自分の心を自分自身でコントロールできるかできないかっていうのは、私たちの人生にとって大きな差が出てきます。まあ、差が出てくるっていうか、もう真反対のことになってしまいます。しかしこれはなんと御霊の実はとありますから、私たちの自分の力でですね、生み出すというよりも神様が私たちにその実を実らせてくださるというわけですから、この素晴らしいものがどんなに素晴らしいかを見ていきたいと思うんです。まず、箴言の25章15節、忍耐強く解けば思量も納得する。忍耐強く解けばと出てきます。まあ思量は、そうですかね、まあ、あの偉い人に向かって、何か意見を言っても聞いてくれない。でもここでは忍耐強く解けばと出てきます。すぐに諦めてしまって、これはダメだって、私たちがですね、多くのことは、ああ自分にはこれはできないとか、ああこれは無理なんだって結論をすぐ出してしまいますが、そこにですね、忍耐を働かせてずっと根拠く続けてきたかどうか、そのことが問われます。そして多くの場合はもう初めから、ああこれはもうダメだって、ちょっとね、ちょっと手をつけただけで、ああ自分にはできないとなってしまう。そうではなくて、ここでは忍耐強くっていうことは継続っていうことですね。リビングバイブルにはこんな訳になっていました、小さな水の雫でも長い間には硬い岩を削ります。そしてその続きは、同じようにじっと忍耐していれば、柔らかい舌が硬い骨を砕くことになるのです。まあ、ここに長い間、その長い時間というものが必要になってきますが、そこに忍耐が必要なわけですよね。小さな水の雫が硬い 岩に、まあ、岩を削りますと、先ほど言いましたけども、小さな雫が岩に穴を開けてしまう。それは1年や2年でできることじゃないですね。何百年も、ひょっとしたら何千年もかかって、でも、ポタポタと落ちる雫が岩に穴を開けてしまう。そんな、すごいことをするわけです。そんな働きをするわけです。そして、その次にですね、柔らかな舌は骨を砕くと続きます。このことは、その次に見ていきましょう。2番目でね、ことで見ていきます。まあ、まずはその忍耐ですが、忍耐というのは我慢と我慢、ずっと我慢して我慢して、その我慢するということと忍耐するということがどんなに違うかということをお話しなければなりません。皆さん我慢はしたことあるでしょ。我慢して我慢して、でも最後にはもう我慢しきれなくなって爆発した。で、我慢というものは、まあ分かりやすく言えば、我慢は自分がするものです。で、自分がしているんです。自分が我慢をしているんです。で、聖書に出てくる忍耐っていうのは、まあ耐え忍ぶですから、これだって我慢でしょって、同じように思うかもしれませんが、聖書の言う忍耐するっていうのは、これは、忍耐させていただくものです。我慢は自分がするものです。でも忍耐は忍耐させていただくものです。忍耐させていただくっていう限りのは、じゃあ誰が？それは神様が。イエス様が私たちに忍耐させているんです。それを私たちがさせていただきます。はい、させていただきます。だから自分が主語じゃないんですよね。私たちは受け身です。何か試練がやってきた、大変なことがやってきた、うわーこれは大変だ、でも我慢しなきゃって言ってるのは、それは自分がやってる。でも忍耐っていうのは、ああ神様が何か言う、今は分かんないけども試練を私の前にご用意された、でも忍耐させていただきますというのが忍耐です。我慢の先には何もありません。でも忍耐の先には希望がある。その希望も確かな希望。自分が、ああこうだったらいいなってぼやっと思ってるような、そういう希望じゃなくて、神様が約束してくださってる。ね、大丈夫だってね、ちゃんと、一番いいところにあなた方を招き入れてあげるから、導いてあげるから、神様が約束してくださっている、その確かなものに向かって耐えているんです。ですから希望に向かって耐えている。我慢っていうのは何にも見えないけども、何にも分からないけども、これしてどうなるの、でも我慢しなきゃねっていうことです。まあ別の言葉で言えば、我慢っていうのは立法的です。これしなきゃね。我慢しなきゃね。私クリスチャンだから。ね、信仰者だから。ね。ね。ぐっとこの、本当に言いたいこともあるけど、こらえて、我慢して、ね。抑えて。で、ね、まあ、そんな風に立法的です。喜びはないんです。うん、我慢は嫌々ながらしているものです。忍耐っていうのは嫌々ながらしてるんじゃないです。神様がちゃんとその試練とともに希望もちゃんと約束してくださっていて、で、これに耐えなさいよ、忍耐しなさいよって私たちの前に差し出しておられるものですから、私たちははいと言って、へり下って、それを忍耐させていただく。その先には希望がありますから、嫌々やってるんじゃない。ね、確かに今は苦しいけども、ちゃんとゴールがある、そこに向かっているんだっていう希望がありますから、そこにこの静かな 喜びっていうのは心のどこかにあるわけです。で、山登りをする人、登山する人は、どこに行くか分からないじゃなくて、はっきりとこの山の頂上に、到達するんだっていう、はっきりとゴールを、持ってるわけです。ですから、登山する人が、苦しいからやめた、もうやめるって言わないし、それは、これは我慢してるんじゃなくて、忍耐して登ってるわけです。まあ、これが忍耐と我慢の違いです。そして、忍耐していけば、我慢はどっか途中で挫折しますが、忍耐していけば、このゴールまで到達する。まあ、そのことをイエス様は、短い言葉でこうおっしゃってます。マタイの7章7節。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。と、イエス様おっしゃった。このことです。で、残念なことに、日本語では、叩くっていう言葉は、叩くですけども、この原文では、言語はですね、叩くという、その言葉でも、それが一回ポン、コツンと叩くのか、ずっとですね、この毎日毎日とかこう繰り返し叩き続けるのか、それをちゃんと、ね、それがわかるように、同じ言葉ですよ。わかるように、ちょっとだけ変化する。イエス様がおっしゃったのは、求め続けなさい。繰り返し繰り返し、ね。求めていきなさい。そうすれば与えられますよ。探しなさい。一回探した。ああ、なかった。ダメだ。じゃなくて、探しなさい。そうすれば見つかりますっていうのはどういうことかというと、見つかるまでずっと探しなさいっておっしゃってる。そうしたら見つかる。必ず。そして叩きなさい。叩き続けて、叩き続けて、それはいつまで？それが開かれるまで叩き続けなさい。そうすれば開かれますっておっしゃった。イエス様がおっしゃっているのは、継続することの大切さ。そしてそれがどんなに、ね、素晴らしいゴールに到達するか。多くの人は途中で諦めてしまって、手に入るものを手に入れないで終わってしまう。継続する。ね、そして、ゴールに到達するまで、続ける。そこには忍耐が必要です。そして忍耐は、させていただくものです。神様が、用意してくださっておるものを、まあ、それを、お受けして、いらないって言いません。そんなのいらないって言いません。はい、忍耐。私が忍耐、あなたにさせるから、忍耐させるから、どうする？はい、忍耐させていただきます。病院ってどうす、あなたどうしますか、この病気って。手術したら治るんですか。いやー、それ痛いですか。痛いです。じゃあやめときますっていう人もおるでしょう。でも、お医者さんが私が手術するって言って、あ、わかりました。それ受けさせていただきます。というのが、このことと一緒です。神様があなたに忍耐させようと思ってるんだけど、どうする？わかりました。それ楽ですか？楽じゃないけど。でも、ね、いい結果になるんだよ。わかりました。忍耐させていただきます。さあ、そしてですね、その後半、箴言に戻りますが、25章の15節の後半に、柔らかな舌は骨を砕く。もちろん、これは、忍耐強く解けばっていうことね、相手に対して。どのように語るか、柔らかな舌ですよ、これ。舌が硬い、柔らかいっていうことじゃなくて、この言葉が、この硬い言葉なのか、そうじゃなくて、柔らかい言葉ね。その柔らかい言葉を持って、相手に語り続ける、解き続ける。そうすると、なんと、骨を砕く、リビングバイブルでは、柔らかい舌が硬い骨を砕く。 硬い骨だって砕くんだよ。まあ、これは例えですけど、相手の人がどんなに、強情な人であっても、あなたが、いや、柔らかい言葉でもって語り続ければ、その硬い骨を砕いてしまうほどの力を持って、ね、ちゃんと、相手を変える、相手を変えるよ、届くよってわけです。あなたの言いたいことが、ちゃんと聞かれるよ。この柔らかいっていうのは、ね、ぐにゃぐにゃして軟弱で使い物にならないという柔らかさではありません。この柔らかな舌、柔らかいっていうのは柔軟性を表すものでしょう。貧弱な柔らかさではないってことですね。力を持っている柔らかさです。日本の弓矢ね、弓矢のこの弓の方、ぐっとよく曲がるでしょ、しなるでしょ。で、竹の話をちょっとこれからします。このよくしなる竹、松尾芭蕉がこんな俳句を詠んでいます。たわみては雪松竹の景色かな。たわんで、たわんではね、たわんでわけですね。竹がね、たわみては雪松ってのは雪を待つんです。これから雪の季節になるんです。ね、雪が盛んに降ってくる、その季節になる。その雪を待っている様子なんです。その雪を待っている竹の景色かなんですから、その様子を見てしみじみと俳句を作ったのがこれ。たわみては雪待つ竹の景色かな。で、この子を見たときに私が、おやと思ったな。その芭蕉さんが、この芭蕉が目につけた、着目している光景、それは雪が降る前の竹を見たわけです。で、私のイメージでは雪が降ってきて冬にですね、その雪の重みで竹がこう、ぐにゃっと曲がっている、たわんでいる。そしてやがてその雪が溶けた、あるいは雪がパラパラと落ちれば、その竹がうんと元通りに戻る。まあ、そういう姿を、様子をですね、思っていたわけですけども、芭蕉が詠んだ句は、そのこれから雪を降るっていう、まあ、これはまあ、冬の、そうですね、冬の盛りじゃなくて、冬に入りかけの頃の俳句ということになるわけですけども、雪が降る前、もうその前から竹は、この頭を垂れてるってわけですよ。ね。たわんでいる。もう雪が降ってから曲がれない。雪が降る前から、このたわんで、もう雪が降るのを待って、用意しているこの姿なんですよ。私たちは、大きな試練が来てね、私たちは高慢な、強情なものですから、その心を、ね、柔軟にしようと思って、神様は試練をお与えにくださるわけです。その試練をいただいて、あーって、それで、と柔らかくなって、竹がね、曲がるように。まあそうなんですけども、この竹は、その雪が降る前からもう、たわっている。つまり、試練が来る前からもう頭を垂れて謙遜になってるってことですよ。はい。私たちは、その、まあ、試練が来てから初めて、ね、たわんで、つまり、へりくだって、頭を垂れて、ね、丸くなるんじゃなくて、その前からも、そのすでに準備をしておる。竹はそうしているって言うんです。教えられますね、この子は。信玄の14章30節に、こうあります。穏やかな心は体の命、激しい思いは骨を蝕む。まあ、これが柔らかい舌ね、ということで、まあ、そういうことなんですが、相手の人が、 固い心を持っていたら私たちはもっとますますいや負けまいとしてですね、強情な人だなと思って強く出るんじゃないでしょうか。ね、強い言葉で、この人石頭かなと思ったら、こっちもダイヤモンドのように固い言葉でですね、相手をこうもう粉々に砕いてやろうと思って、でも柔らかい舌が硬い骨を砕くっていうんです。それでこのことをこれですね、このことを、持ち出さないといけないんですが、十欲五を制すっていう言葉がありますね。で、この言葉の出どころは兵法、つまり戦のあれで戦法ですね、戦い方、そこから出てきていることわざだそうです。これは全部じゃないです、ね、前半だけ。今のはね、十欲五を制す。十ってのは柔らかい、柔軟な。十欲ってのは何々できますって、可能、できるっていうことを表す。十欲五ね、合力の五、硬い五を制す、制することができる。で、こう続くんです。五欲十を断つってんです。ですからすごい力で合力を持ってですね、軟弱な敵をやっつけてしまう、一気にやっつけてしまうっていうのが後半の言葉です。しかしそれは誰でも思いつく。もうすごい力でもってね、弱い相手をやっつけてしまう。でもそういう世界だけじゃないんだよ。こういうことも現実にはあるんだよっていうのが、その前半に出てくる十欲五を制す。いや、逆にね、十で柔らかいさを持って、その硬い強い合力のその五をやっつけることもできるんだよっていう、まあその両方があるんだよって言ってるわけですが、まあ柔道はこの十、柔らかい十ですから、柔道の世界では十欲五を制すってこの言葉を使うわけですね。まあ、格闘技でもよく言われるそうです。柔よく剛せず。その柔軟さを持って、ね、硬い、この力だけに頼っている相手を打ち負かすことができる。ですから、その柔軟さ、で、それは、柔らかな舌っていうのは、穏やかな、ね。穏やかな言葉でもって相手に説く、ね、皆さんすぐ喧嘩になるのは硬い相手の人が硬いんで、こっちもそれよりももっと硬い言葉でこの、ね、打ち負かそうとします。そうじゃない、その柔軟、柔、柔らかさを持って硬いもの、まあ相手に勝つって勝ち負けではないんですけども、その柔らかさを持って相手を解くことができる、相手に。それで先ほどの言葉に戻ります。箴言14章30節、穏やかな心、穏やかな心は体の命、激しい思いは骨を蝕む。激しい言葉を相手に向かって、ね、語っていますが、この自分の感情も激しくなって、その激しい思いは骨を蝕む、自分自身の骨を蝕むっていうんです。いつの間にかって自分を傷つけてしまっているわけです。でも穏やかな心は、ね、あなたの体の命ですよって言うんです。ということで、この穏やかな心、それはやっぱり、まあこれは柔和っていうことですが、これは自制ということにもつながっています。自制、自分の心をちゃんと収めることができるかっていうことね。カーッとなって、ついついこのことが出てしまったって、きつい言葉が出てしまったって、そうなりやすいですけど。自制の力。で、これが16節。まあ、蜜を見つけたら十分食べよう。まあ、蜂蜜っていう方が身近ですよね。蜂蜜、私は食べません。世の中には禁欲主義とかってね、その、欲しいものを我慢する、何々は食べない、食べてはいけないとか、そんな宗教もありますが、 禁欲主義をする必要はありません。蜂蜜が健康に良いというなら、食べたらいいじゃないですか。ね、大いに食べなさい。さあ、ところが、しかし食べ過ぎて吐き出すことがないようにと続いていきます。
テレビでよくですね、お昼ぐらいの時間帯に、健康、この、この、まあ、野菜は何々の病気に効くとかね、この食べ物は何々の、こういうことにいいとか、こう健康食って言いますかね、まあ、普通の食べ物でもいいんですが、これは何々にいいよって、そういう番組の中で出てくると、その日のうちになんか お店でもそれが ほとんど売れてしまって大変になるという、そんな時代です。ね、ちょっとこれがいいって言ったらみんなそれを買いあさるんですが、どんなにこれは健康にいいってこういう栄養素があるよとか言っても、食べ過ぎたら体に悪い。そのことを忘れてはいけません。どんなに良いって言われるものも、どうすぎると、それは私たちの、ね、体にとって悪いわけです。にもかかわらず、それがやめられない。ね、ね、どうこうして、それ欲しい、欲しい、欲しいって、蜂蜜欲しいって。朝から晩まで蜂蜜を食べて、で、おかしくなる。それは、まあ、自制ですね。自制が効かない。で、自制の力は、まあ、それが抑えることができるわけですから。いや、まあ、これでやめとこうって、できるわけですから。自制の力、まあ、節制ね。節制できる。それは、自分自身を守ります。ね。自分の体を守る。自分の健康を守る。でも、15節にありましたけども、その忍耐強く徳とか、柔らかな舌で、語り続けるっていうのは、これもまた自制です、ね。自分の心をちゃんとコントロールできる。収めることができる。それは、この自制の力っていうのは、自分を守り、それだけじゃなくて、外に対しても大きな力を持っているってことです。箴言の4章23節、暗唱聖句にもしましたが、力の限り見張って、あなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くっていう意味です。力の限り、何を見張る？自分の心です。あなたの心を見張って、見守れって言うんです。注意深く。自分の心、今どういう状態だ？私たちは外側ばっかりを見て自分こう内側を見ることを忘れがちですよね。何をしようか、これをどうしようか、あれを。しかし自分の心をどうしようかっていうことを忘れてしまうってことです。体の鍛錬、修練っていうのもありますが、心の修練、まあ、いろんな宗教が世の中にありますが、修行、いろんな修行がある。ね。でも、ああ、あの人たちあんなことして、どんなに修行しても救われないよって。まあ、それは確かなんですけども、その修行したから、私たちの罪が許されて救われるって、それ罪は許されませんから。でも、その修行って、心の鍛錬っていうのは、とっても大切なことです。ね。ああ、あんなバカなことしてるって。やっぱり、体を鍛えるのと同じように、いや、それ以上に、自分の心を、この、訓練する。ね。鍛えていく。大切なことです。まあ、鍛えるっていうのは、ちょっと強くするっていうイメージがあるので、そうじゃなくてね、その習慣づけていく。ああ、またこういうことが起こった。ああ、ダメだ。ああ、自分は不幸だって。いつも私たちはそんな風に思うとしたら、何かあると、ああ、こういう出来事が来たら、ああ、これはまた嫌なことが起きた。不幸なことが起きたって、ずっとずっとですね、子供の頃からそうやって考えてきたら、それはあれですよ。 毎回毎回あの、走り高跳びをする人がそうやって、飛ぶ練習をしてるのと一緒で、こういう出来事が来たら、ああ嫌だなってこう失望するとかいう、こう練習してるようなものです。そうやってですね、ずっと間違ったこの訓練をしてきて、心の修正、癖っていうものを身につけてきたわけでしょ。でも私たちは神様と出会って、イエス様と出会って、神のお言葉と出会って、ああ自分の考え方は間違ってた、気づくわけです。気づかされたら、あ、今までの考え方あ逆だった、あ、神様がまた何か新しいね、宿題を前だお持ち出してきてくださった。これは何か神様のお考えがあるに違いない。ね、何か、ね、素晴らしいことをしようとしておられるに違いない。聖書はそうでしょ。そんな風に考えるのが、正しい考え方だよって言ってるわけでしょ。ですから、私たちは、でもこの昔のやり方じゃなくて、あ、こういうことが来た、神様また何か素晴らしいことを何か用意して私に何かさせようとしてるって、そうやって毎回毎回そんな風に思う繰り返しは知識じゃない、役に立たない、繰り返し身につける、まあ、心の修練です。そうやって自分の心を訓練するっていうことはとっても大切なこと。イエス様はマタイの23章25節26節でこうおっしゃっております。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たちと出てきますが、ひと事じゃない。これ私に言われてるってまず思わなきゃいけないです。ね、イエス様は私に言ってるって。で、偽善の律法学者、パリサイ人たち、あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。あなた方は杯の外側ばっかり考えてるでしょ。で、それを、きれいにしよう、よくしようとしてるでしょ。私たちは、自分が成長して、もっとこんなことができるようになって、ああって、去年よりも今年はこんなことができるようになりました。来年は何ができるかなっていう、この、外に対してですよ。何をこうできるかっていう。その外側のことばっかり考えていますけど、イエス様おっしゃった。ね。内側はどうなってんだ、あなたの心はどうだって言うんです。内側が、ね、清くなければ、汚れていれば、それは外側に出ていくんだよってわけです。私たちの心が外に現れる、行いに現れるってわけです。私たちの心が、その心を収めることができなかった。自制心がなかったら、それは言葉に出るでしょ。口から。激しい言葉となって、はい、ああこれはついつい本音が出ましたっていうふうに、ね、ですからイエス様がおっしゃった、まず内側を清めたらどうだい、ね、私たちの心をどうするかということを忘れがちです、ね、外側ばっかり考えて、あなたの心をちゃんと収めることを考えなさい。そういうことを今朝のこの箴言も私たちに語っておるのではないでしょうか。お祈りいたします。天の父の神様、私たちは自分の心の話にしがちであります、本当に、綱の切れた牛のような犬のようなそんな心になってしまいがちですけども、主よどうぞ自分の心に目を向けて、それを収めることができません。聖霊様が私たちを助けてくださいますから、どうぞ、それをなせますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
私たちの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。
アーメン。